心安定を保つ30のこと。その1、心安定を保つためには嫌なものは嫌な努力が大切。あなたの身の回りに嫌な気持ちにさせるものはありませんか。態度が悪い人、心が刺激されるうず、正義が聞こえていない道、嫌な気分に近づいたなど、嫌な気持ちにさせるものがあれば嫌な努力をしましょう。態度が悪い人がいれば、わざわざ接することがないようにします。できるだけ接しないように努力をしましょう。同じ職場でどうしても接する機会があるなら、挨拶を最低限の対応さえしていれば OK です。SNS でいつも悪口を言っている人がいるなら、遠慮なくブロックすることです。心が刺激されるうずはわざわざ見ないようにします。ニュースの詳細は見出しから想像がつくでしょう。見出しを見た時、嫌な気持ちになるだろうと思ったら通知します。正義が聞こえていない道ならば、通らないようにします。ゴミが散乱していたり、悪臭が漂っていたり、通知があるものです。汚い道もあれば、綺麗な道もあります。ちょっと遠回りになったとしても、別の道を進んだ方がいいでしょう。ネガティブに近づいたくなればわざわざアクセスしないようにします。アクセスしなければ嫌な気持ちになることもありません。つい言ってしまいそうならサイコロッカーの導入を検討してみてください。見る努力もあれば見ない努力もある。わざわざ嫌なものを見る必要はないのです。自分から買いなりに行くようなものです。嫌なものはわざわざ見ないこと。日常を過ごしていると嫌な気持ちになるだろう。ただ投げているはずです。もちろん全てを予測することはできませんが、確率は出ていくことができるはずです。自然と社員に入ってきて作業のないこともありますが、注意しなければ持っておきたい。できるだけ見ないようにしたり接する機会を増やしたりすることができるはずです。見ない努力は消極的な姿勢に思いますが、そうではありません。心の安定を保つために必要なことです。見る努力もあれば見ない努力もあります。見ない努力もまた積極的な行動の一つです。嫌なものは見ない努力をして心の安定を保つ。心の安定を保つ30のこと。その2、精神的な時間を作って心の健康を保とう。精神的な時間を大切にすると仕事の質も向上する。あなたの日常に精神的な時間はありますか？精神的な時間とは何か？精神的な時間とは心の働きを整えたり、活性化させたりする時間のことを言います。心に集中したり、気持ちを落ち着かせたりする時間と言いたいと思いでしょう。私たち人間は心を持つ人間です。心や精神は目に見えませんが、日常に影響を及ぼしています。頑張って仕事をするとはいえ、取り組んでいる人の精神状態が悪ければ仕事の質も悪くなります。精神状態と仕事の良しは不安定に思いますが、誤解です。直接的に関係していなくても、間接的に関係しています。精神に余裕がないときは、頭の働きが良くなったり、根気や集中力が高くなったりして仕事の質も低くなります。集中しなくてもできなかったり、根気を出したくても出せなくなったりします。精神に余裕があるときは、頭の働きがスムーズになったり、根気や集中力が高くなったりして仕事の質も高くなります。100% のパワーが発揮できるだけでなく、実力以上のパワーを発揮できることも少なくありません。仕事の質を上げたいなら、精神的な時間をすることが大切です。精神の健康が盲点になっている。私たちは、2回の健康管理に注意が向きがちです。もちろん2回の健康も大切ですが、一方、精神の健康が盲点になっています。今一度、精神の健康の注意を向けたい。2回だけでなく、精神の健康であってこそ、仕事がスムーズにできるようになり、素晴らしい成果を発揮できます。仕事の質を向上させたいなら、精神的な時間をすることをお勧めします。精神的に充実する時間であり、心を余裕する時間であり、ストレスが解放される時間です。形にとらわれず、心が落ち着いたり、充実した時間が OK です。この世のものし、世の楽しみのものし、ペットと考えるのものし、瞑想の効果的です。私たちは1日およそ18万7000個分のことを考えていると言われています。つまり1日中何かを考えている状態です。瞑想によって意図的に何も考えない時間をすることで、心と精神に余裕する時間になります。何も考えないという時間ですが、だからこそ意味があります。ぼっとしながら、のんびり散歩するのもいい時間になるでしょう。何も考えていない時間に思いますが、です。何も考えていない時間は、心や精神の働きを整えている時間でもあります。映画で感動することも精神的な時間の一つ。意外と思われるかもしれませんが、映画を見て感動することも精神的な時間の一つです。映画で感動して涙を流したり、取り払ったりする状態は、まさしく心が動かされている状態。何か強い印象で心を奪われることは大切な経験です。心が動いているため、精神的に充実している時間の一つと言います。銀河で取り組むのではなく、楽しい気持ちで取り組む。あなたの日常に精神的な時間を過ごしましょう。1日1回が難しければ、3日1回でも構いません。3日1回が難しければ、週1回でも構いません。大切なことは、定期的に精神的な時間があることです。例えば、週1回の映画鑑賞や、夜通しなら、涙を受けるでしょう。週1回2時間程度であっても、内容の濃い時間を送れるはずです。銀河で取り組むのではなく、楽しい気持ちで取り組むと、精神的な時間は定期的に作る。精神に問題があったら、精神的な時間を作るのではありません。定期的に精神的な時間を作り、常に精神的な時間を作って、日頃から心の健康を保つ。心の安定を保つ30のこと。その3、ワイヤーラスのような心のもと。火は入っても割りにくい。割りにくいガラスなどといえばワイヤーラスです。ガラスの中に細い鉄線で一枚に加工したものです。見ないと透明感は少し落ちるものの頑丈な構造になっています。ワイヤーラスを割るのは大変です。小さな石が当たったかいでは、ともしません。強い衝撃を与えて火が入れるまではできても、このままやろうとするのは難しい。ワイヤーラスの強度を上げているため、ただしで当たることを大きな石を当てようとなかなか割れないのです。そんなワイヤーラスを見たときによくできていると思いますが、私たちにとって大切なワイヤーラスのような心を持ちましょう。私たちにとって理想的な状態からです。ショックな出来事があったとき、心に火があります。心が気づいたと思いますが、火が入るのはいいのです。大切なのはバレないことです。火が入ってもバレないのです。頑丈なワイヤーが入っていれば簡単に割れないことができないのです。自分の中に軸を持つこと。心の中にワイヤーを貼り出してください。自分の中に軸を持つことです。哲学、価値観、考え方です。自分がしっかりしていれば、内部から強い衝撃が加わっても安心です。悪口を言われようとも、ショックな出来事があっても大丈夫です。泣くことがあっても、致命的には痛みません。少し涙を流した後、すぐ立ち直ります。焦ったり、動揺したりすることがあっても、理性と自制心を失うことはありません。少し時間があったら、再びいつもの自分を取り戻します。自分の中に軸を持つ人が強いのはそのためです。あなたの心はどのくらいワイヤーが貼り出されていますか？自分の考え方を大切にしましょう。ワイヤーラスのような心を持つことが強いポイントです。心の中にワイヤーをはめ出して、ちょうど終わる。心の安定を保つ30のこと。その4、笑ってもらえなくて、ワイヤーするのは笑ってもらえて当然と思っているから。コミュニケーションでは笑ってもらえないことがあります。笑ってほしいことがあって、話をするものを相手から否定的な反応が入っている。どうできない？理解できない？意味がわからない。笑ってもらえないときに、がっかりするかもしれません。頑張って話した自分が同じ感じるかもしれません。どうして笑ってくれないの？と、痛み覚えることもあるでしょう。しかし、笑ってもらえなくても、自分から触らないことです。笑ってもらえなくて、ワイヤーするのは笑ってもらえて当然という考えがあるからです。それは、なって、所有の考えです。笑ってもらえて当然と考えているから、笑ってもらえないときにグッとします。こんなに一生懸命話しているのに、こんなにたくさん話したのに、と腹が立ちます。ただ、期待をしている自分に気づくことです。一方的に期待されないと迷惑です。きちんと笑ってもらうのはなかなか難しい。きちんと笑ってもらうことは簡単なことではありません。自分と相手とは別々の人間です。うまいも差しもしない別々の人生を歩んできたでしょう。答えとしては別存在ですから、どこかでまた触らないことがあって当然です。きちんと 100% 笑ってもらうのはなかなか難しいのが現実です。特に価値観の関わることになると、さらに難度は高くなります。価値観はその人の生き方やアイデンティティに関わることです。相手の価値観の理解は何回転のことではありません。笑ってもらって当然と考えるのはよくありません。笑ってもらえなくて当然と考えるのは正解です。笑ってもらえなくても無理しないでください。がっかりをしとることもありません。相手を恨んだり憎んだりすることもしません。笑ってもらえなくても甘い作品を見ず、ちゃんと話してしまいましょう。笑ってもらえなかったら、まあ当然だよね、でいいのです。笑ってもらえることはあなたのこと。笑ってもらえたら理解してくれた相手に感謝しましょう。笑ってもらえることはあなたのことです。なんとなく笑いをという半分以下の返事でも心を受け入れてください。ちょっと笑ってもらえただけでも本能です。笑ってもらえなくて当然と思えば、ちょっと笑ってもらえただけでも喜びます。毎日朝に笑ってもらえるようなことがあれば、奇跡が返します。素晴らしいことが起こった。と感動してください。相手の理解に頭を下げて感謝しましょう。笑ってもらえたらありがたいと考える。ちょっと笑ってもらえただけでも本能と考える。心の安定を保つ30のこと。その後、心が安定になったときは、一向登場の3年を思い出そう。心の安定を保つ上で参考になるのは、一向登場の3年です。見たる、聞かる、言われる、で夢でご存知の方も多いでしょう。3年とは最後に進化したものであり、子供の姿に成長する上で大切な教えが行われています。良いもので、良いものは下げ、成長するようという意味です。一向登場の3年の前は、いつも大勢の人が来ていただいているんです。これは子供の成長だけでなく、大人にとっても参考になることがあります。悪いものは見ないことです。悪いニュースを見ても心が乱れてストレスになるだけです。悪いニュースは関心を集めますが、一方、ネガティブにしていて気分に悪影響を及ぼします。不快にさせるものならば、そっと目を刺しましょう。テレビのスイッチを踏みしたり、インターネットで悪い書き込みを読まないように心が期待します。ニュースをチェックするなら、悪いニュースは読んで、悪いニュースは見ないようにするのが特殊です。悪いものを見なければストレスを感じることも減って心を安定します。 愚痴、悪口、噂話が聞こえてきたら、その場を離れましょう。ネガティブな話を聞いたところで不快になるだけです。耳は目と違って閉じることができませんが、対策がありますその場から離れることができない時は、イヤホンやヘッドホンで音楽を聞けば OK です。好きな音楽を聞けば、心は軽やかになり、前向きな気持ちも出てきます。もちろん、愚痴、悪口、噂話に運動することもできるので、しっかり注意しておきましょう。テレビ悪いニュースや暗いニュースが聞こえてきたら、スイッチオフにしましょう。テレビオフにすれば、悪いニュースや暗いニュースの影響を受けることはありません。テレビの音楽を意識的にコントロールができれば、ストレスのコントロールにもつながります。言われ。愚痴、悪口、噂話を言わないことを心がけましょう。悪いことをしたら、悪いことをやってきます。悪口を言えば悪口が返ってきてストレスとなり、結局自分の苦しめる結果となります。余計なことや都合の悪いことも言わないでおくのが賢明です。うっかり言ったことが後から思わぬ災難を招くことがあります。言うのは、沈黙はためという訳になります。発言に迷ったことは下手にされるより黙っておくのが得策です。日常の中で心が乱れることがあれば、日光東照宮の3人を思い出してください。日光東照宮の3人は心が乱れなく、心にとっても参考になります。見ず、聞かず、言わずることがなければ、余計なことに振り回されなくなり、心の安定につながるのです。日光東照宮の3人の見ず、言わず、聞かず、おいしいです。心の安定を保つ30の方法、その6、大丈夫、大丈夫は心の安定力を上げる方法だ。心の安定を成すことがあります。大丈夫、大丈夫です。落ち込んだ時、何かした時、焦った時、そんな時は自分に大丈夫、大丈夫と言い聞かせましょう。大丈夫という言葉には3つの効果があります。冷静になる、心に余裕がなる、ポジティブ思考を成すです。落ち込んだ時は大丈夫、大丈夫と言いましょう。ポジティブ思考のスイッチに入って、物事を前向きかつ肯定的に捉えられるようになります。自然と良くな気持ちになっているため、本当に大丈夫なように思えているのです。イライラすることがあったら、大丈夫、大丈夫と言いましょう。不快な感情が消えていき、とても嬉しい気持ちになります。しばらくすれば、イライラしていたことが忘れているはずです。トラブルが起こった時は、まず大丈夫、大丈夫と言いましょう。見られていた呼吸などにだんだん気持ちが落ち着いてきます。気持ちが落ち着けば、冷静に考えることができるようになるため、対処がスムーズになります。たとえ絶望的な状況であっても、大丈夫、大丈夫と根気よく言い続けたい。ポジティブに考えることで、奇跡を引き寄せる力も強くなります。天の啓示を受けたように、良い解決策が思い浮かべましょう。大丈夫、大丈夫は心の安定力を上げる方法だ。大丈夫、大丈夫ということは、日常の様々な場面で活用できます。大丈夫ではないと思うかもしれませんが、ぐっと怒られることです。大丈夫ではないと言ったところで、暗い雰囲気が広がるだけであって、何の解決もありません。嘘でも強いでも全くでもいいので、まず普段から口癖にしておきましょう。嘘でも言い続けていると本当に変わります。普段から大丈夫、大丈夫と口癖にしておき、心の安定を流しましょう。気持ちが上向いて明るい気持ちになりやすくなり、ご機嫌も直します。大丈夫、大丈夫は心の安定力を上げる方法なのです。大丈夫、大丈夫ということで、心の安定力を上げる。心の安定を保つ30の方法、その7、心の安定には一定の貯蓄が必要。心の安定には一定の貯蓄が必要です。他には悪い印象を持っていませんか？他には全部悪くもありません。単なる道具です。他には印象を持ち否定して、意味もないと思っている人はいつまで経っても心に余裕がありません。心の余裕のためには、他には大前提だからです。例えば、今日食べていくのがやっとということの正しい生活だとどうなるでしょうか？食べ物のことで頭がいっぱい生きることで精一杯となり、心に余裕がなくなるはずです。人を助けたり、優しい言葉をかけたりすることではないでしょう。プレゼントを送って、友人の誕生日を祝う気持ちもないはずです。そうした気持ちがあっても、できない現実になります。まず、お金が前提条件です。お金をたくさん持つ必要はありませんが、一定の貯蓄は必要です。貯蓄がなければ、なかなか心の安定を保つことは難しいのが現実です。一定の貯蓄があれば生活が安定します。人にプレゼントをしたり、優しい言葉をかけたりする余裕がなります。では、心の安定にはどのくらい貯蓄が必要でしょうか？目安を上げるとすれば、年収分の貯蓄です。年収分の貯蓄があれば、しばらく収入が途絶えても生活ができるため、心に余裕がなります。お金には精神安定剤としての効果があります。お金の効果は素直に認めて、心の安定を成す道具として活用しましょう。お金を持って心に余裕をする。できれば、年収分の貯蓄をする。心の安定を保つ30の方法、その8、支えてくれている人たちを思い出せば、記憶になる。記憶を出したい時は、支えてくれている人を思い出してください。今あなたがいるのは、多くの人から支えてもらっているわけです。関係の最初は、もちろん関係は最初も思い出していきましょう。家族、友人、恋人、近所の人たち、職場の人たち、一斉のお店の店員さん、支えてもらっているのが、人ではなく、動物という場合もあるでしょう。自宅で飼っている人に支えてもらっている人もいるでしょう。いろんな人から支えてもらっているおかげで、あなたは生きることができます。無事で日々を過ごしています。支えてもらっている人たちを思い出すと感謝の気持ちが湧いてきます。多くの人から支えてもらってありがたいな、恵まれているな、恩に受けたい気持ちも湧いてくるでしょう。自分のことを支えてくれる人たちを思い出せばじっとしていられません。次の瞬間、これほど支えてもらっているのなら、何ならではと気力が出てくるでしょう。元気はもちろんのことやり、勇気、根気が出てくるはずです。噴水のように気力が引き出して、止まらなくなるに違いありません。人は一人では生きていません。あなたは今ここにいるということは、いろんな人から支えてもらっている人のおかげです。日頃から支えてくれている人たちのことを思い出せば気力が出るのです。支えてくれている人たちを思い出して気力を出す。心の安定を保つ30の方法、その9、美人は愛情より姿勢に力を入れる。美人になりたいなら愛情より姿勢を大切にしてください。女性が気にすることといえば、もっぱら愛情です。寝ても覚めても愛情のことがない。日頃から食事に注意して、感触が控え、できるだけ運動を行っているに違いありません。少しでも体重を減らそうと、ダイエットに励んでいる女性も多いのではないでしょうか。確かに体重は両親から重要ポイントの一つです。自然な体型は、人には魅力的で多くの男性を魅了するでしょう。辛い子供たちは、足の中でも注意の要するものです。しかし、体重からに記憶がで、もっと重要なところが見落とされています。それが姿勢なのです。どれだけ罪になっても姿勢が悪いことはないしです。想像してみてください。どれだけ罪な女性であっても、猫になっていると、やばい印象が出てしまい、魅力が反転するでしょう。逆に、不幸な女性であっても、姿勢が美しければ、気の悪い印象が生まれて魅力が反転するでしょう。体重は、BMI の基準値に入っていれば問題ありません。BMI の基準値は 18.54.9 であり、理想値は 22 です。あなたの身長から BMI の基準の時の体重をチェックしてみてください。あとは、引き続きをピンと伸ばします。体型が多少不要であっても、シルエットが美しくなります。美人になりたければ、体重より姿勢に力を入れるのが賢明です。体重の改善には時間がかかりますが、姿勢の改善であれば時間がかかりません。その気になれば、今すぐできます。あなたは今、どんな姿勢になっていますか？姿勢が悪くなっていれば、今すぐ美しい姿勢を意識しましょう。胸を少し前に出し、背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては、頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。あとは、厳しい表情になってパーフェクトです。心が痛い瞬間、あなたは今すぐ美人になります。体重より姿勢を大切にする。心の安定を保つ30の方法、その10、それ最初のコツは、逆のことをすることになる。ストレスを解消するなら、逆のことをするとスムーズです。キーワードは、背と胴です。デスクワークの仕事をしている人は、背の時間がないので、体を動かすことでストレスを解消しましょう。例えば、ウォーキング、ランニング、筋トレです。週末や連休などまとまった時間を確保できるなら、BMI、ジャンプ、登山といったストレス解消が有効です。部屋の大掃除で、たっぷり体を動かすのもアイデアです。スポーツ仲間のような、気楽なサッカーや草野球を楽しむのも素晴らしいストレス解消になるでしょう。背の場合が強ければ、強いほどストレス解消ではどう心がけるのがいいでしょう。たくさん体を動かして、たっぷり汗をかいてどの時間を満喫すれば、ストレス解消もスムーズになります。肉体労働の仕事をしている人は、どの時間がないので、静かな時間を過ごすことでストレスを解消しましょう。例えば、読書、瞑想、映画鑑賞です。週末や連休などまとまった時間を確保できるなら、午前、マッサージ、その少し過ぎといったストレス解消が有効でしょう。もちろん、気休めなどでも息になるのも悪くありません。どの場合が強ければ、生の仕事をしているならどうでストレスを解消しましょう。どうの仕事をしているなら生でストレスを解消しましょう。あなたの仕事はどちらの場合でしょうか。やることをすると心身のバランスが増えてストレス解消がスムーズになるのです。生の仕事をしているならどうでストレス解消をする。どうの仕事をしているなら生でストレス解消をする。心の安定を保つ30の方法、その11、重い病気を持つ人に対処はいない。重い病気を持つ人にはある共通点があります。対処はいないという点です。悪く作用者に言わせた言葉はしゃべりません。派手なパフォーマンスや脳がチャレンジはしません。重い病気もかかわらず冷静で真剣な考え方を見つけていて、治療大事な場合です。作業を開いたような表情をしていて、言葉は態度を不満に落ち着いています。派手な話をすることもなく、素晴らしい話をしています。一日一日を大切にしていて、人生を真剣にしています。私の場合、良い人生の形として、大人のことがあります。人生は今しかない、あの世の中なぜ、重い病気を持つ人に対処はいないのか。重い病気を持つと真剣に人生を考えざるを得ない状況になるからです。家族や友人の大切さを認識して感じます。命や自分を意識したり、健康について考えたりする機会が増えます。自分が置かれた状況のおかげで世の中を変わります。結果として、言動が移すのです。重い病気になったのは、厳しいことかもしれませんが、悪いことだけではありません。落ち着きながら、親や友人の大切さに気づきました。普通の人の名前も命や自分を意識したり、健康について考えたりする機会が増えました。病気のおかげで人生を真剣に生きるようになったのは、不幸中の幸いです。重い病気に奇跡を起こすこと。療養中にぜひやっておきたいことがあります。病気が治ってからやりたいことをリスワップしておくといいでしょう。できるだけたくさんリスワップしてください。 たくさんあることを未来が楽しみになります。やりたいことをリストアップすれば自然と未来志向になります。前向きになると未来に明るい希望が持てるようになり、病気の回復も早くなります。治療が難しい病気も未来に希望を持って、ポジティブになれば奇跡が起こる可能性があります。やりたいことリストは心の支えとなり、自然治癒力を引き出してくれます。やりたいことリストは最高の処方箋なのです。療養中に治ってからやりたいことをリストアップしておく。心の安定を保つ30の方法。その12、電車はつまるものと思えば未来が出す。電車はつまるものと思えば未来がしない。未来がする人は電車はつまるものという考え方になっています。電車の未来がつまる席を探していませんか。どこか空いている席はないかなと気を回します。席がなければ残念な気持ちになり、小さなため息をつく。もちろん座ってゆっくりしたい気持ちはわかります。手元に座っている時は座って休憩したくないでしょう。席が座りながら急いでいるのようにさっと座ろうとしている人も多いのではないでしょうか。しかし電車はつまるものという考え方になっていると思うようにいかなかった時にストレスを感じます。座る席がなかったり別の人に先を押さえたりすると未来がしてしまいます。ちょうど座ろうとしたいのにと悔しい気持ちになるでしょう。ビリなどが一番悔しい。トラブルがあったわけではないのに不快な気分になってしまいストレスを感じることになる。未来がすることに神経の乱れを引き起こし、体の調子に悪影響を及ぼしたり、作用を感じやすくなったりするのです。そこで考え方を変えてみましょう。電車はつまるものから電車は立つものと思えば未来がすることになります。電車に乗って頂上を回すことになります。空席がなくてもがっかりしたり未来がしたりすることになります。席が座らないからと念じることになります。席が空いた時急いでいるので逃走することになります。立つことはちょっと感動になります。立っていなくても筋肉を割り、体温を消費します。例えば体重60キロの人の場合30分後立っていると60キロ体温を消費します。小さな軽いかもしれませんが継続は力です。これを毎日続ければ消費カロリーの増加につながり筋肉量の維持やダイエットの効果的です。もともと私たち人間は筋肉性が基本です。人類は直立に側行することで進化を遂げてきました。長時間の内省は死亡率を高めるという研究結果も報告されています。できるだけ筋肉時間を増やしておこうが健康的です。最初から電車は立つものという考え方になれば未来がすることになるのです。立っていればじっくりその景色も楽しめます。またその景色を眺めているとリフレッシュやストレス解消に効果的でしょう。お皿や車内広告に読んでいると自分のような感じることもできます。何らかのヒントや気づきの中で仕事に役立つなりかもしれません。電車は立つものという考え方を前提にすれば未来がすることも可能です。電車は立つものと考える。心の安定を保つ30の方法。その13、冷蔵庫の中はあなたの時間能力を表している。突然ですが質問です。今すぐ冷蔵庫の中身を想像できますか。注目したのは次の2つのポイントです。1、どんな食品が入っているのか。2、消費期限が切れる食品はないか。冷蔵庫と時間能力は無関係に思うかもしれませんが、実際は密接なつながりがあります。冷蔵庫の中にあるものはこれから食べる食品です。そのまま食べる食品もあれば調理して食べる食品もあるでしょう。家族内で数分の食品が入っていたとしても、そのうちの何かは自分が食べることになるはずです。冷蔵庫の中身を把握しておくことはカロリーや栄養に影響する感じ方につながっているのです。忘れられないのは消費期限です。長期に食べるものもあれば近い時間に食べるものもあるでしょう。消費期限の過ぎた食品を食べるのは要注意です。消費期限と消費期限は違います。消費期限であれば少し過ぎても問題ありませんが、消費期限は違います。消費期限は健康や食の安全に影響することがあるため気にしておいた方がいいでしょう。消費期限の切れた食品があると食品ロスにつながるのはもちろん他にも何かにもつながります。アイスクリームには大抵消費期限が設けられています。誰もするものもそうでないものも消費期限までにきちんと食べることが大切です。日頃から冷蔵庫の中身を把握しておくこと。時間にも一貫として日頃から冷蔵庫の中身を見ておきましょう。冷蔵庫の中に入っているか、消費期限の切れた食品がないか、この点をきちんと答えられるようになっておきましょう。正確に答えられる必要はありませんが、大体の程度で答えられるようになっておきたい。もちろん冷蔵庫の中の掃除や整理整頓も欠かせません。冷蔵庫の中に入れている人は時間能力も乱れています。冷蔵庫の中に残っている人は時間能力も整っています。冷蔵庫の中はあなたの時間能力を表しているのです。日頃から冷蔵庫の中に入っている食品や消費期限に意識を向ける。心の安定を保つ30の方法。その14、どうして自分だけがと思うから辛くなる。多くの人が経験していることと思えば楽になる。大きなストレスに襲われた時は余裕を失ったり視野が狭くなったりしがちです。そんなことよくあるのがどうして自分だけがという悲観的な思いに囚われてしまうことです。どうして自分だけこんな不幸なのだろう。どうして自分だけこんなに苦しんでいるのだろう。どうして自分だけこんな辛い目にあうのだろう。自分だけと思えば思うほど絶望を感じます。真っ暗な中に一人落ちているような孤独感を覚えます。真剣に統一されているような不気味な感覚になることもあるかもしれません。しかし、ここに誤解があります。どうして自分だけがは感じないです。最後、その余裕を失った視野が狭くなるため、自分だけという悲観的な思いに囚われやすくなります。ここで大切な考え方があります。多くの人が経験していることです。ストレスが襲いかかってきた時、多くの人が経験していることをつぶやきましょう。嘘をされたり、裏切られたりすることも多くの人が経験していることです。喧嘩も失恋も変な言葉も多くの人が経験していることです。受験の失敗も投資の失敗も買い物の失敗も多くの人が経験していることです。入社の役に悩むことも、職場の人間関係に悩むことも、仕事をやりたくなることも多くの人が経験していることです。入院することも、盗難被害に遭うことも、親を亡くすことも多くの人が経験していることです。離婚すら3分に1分という時代です。改めて考えてみると、最高の大半は多くの人が経験していることに気づかされます。目を覚ましてください。世界で自分しか経験していないという状況はほとんどありません。むしろ逆です。あなたが悩むことの今度は多くの人が経験しています。地球上に数えきれないほど存在しています。多くの人が経験することと思えば自分だけではない。仲間が大勢いると思えるでしょう。大きなストレスが襲ってきた時は多くの人が経験していることと思えば心が軽くなります。大きなストレスが襲ってきた時は多くの人が経験していることと考える。心の安定を保つ30の方法。その15、光の刺激が強すぎることもある。暗い環境が落ちてくるときは無理に電気をつけなくてもいい。暗い環境が落ちてくることもあります。落ち込んでいるときは光は刺激が強すぎるのです。小さな光が目をまぶしてストレスに感じることもあります。明るい光がうるさい説教のように感じることもあります。そんなときは暗い部屋でもいいのです。特に気持ちが沈んでいるときは明るい環境より暗い環境の方が落ちてくることもあるのです。もちろん真っ暗な部屋は悪くありません。暗い部屋にいる自分は頭がおかしいのかなと思うかもしれませんが、気にすることはありません。暗い部屋の方が落ちてくるときは無理に電気をつけなくていいのです。暗い部屋は体が悪いよ。部屋を悪くしたらどう。電気をつけてカーテンを開けた方がいい。人から部屋を悪くするようになることもあるかもしれません。メンタル現象的には落ち込んでいるときは部屋を悪くするといったことが書かれていますが、無理は禁物です。自分の感じ方が大事です。自分の感覚を信じてください。暗い方が落ち着くと感じるならそれが正解です。暗い部屋にいるからといって別に死ぬわけではありません。暗い環境イコール健康というのは固定観念です。暗い環境が健康なら暗い部屋でいるのは健康ということになります。暗い部屋の方がリラックスできることがあるでしょう。暗い環境が心地よく落ち着くことがあるもの。暗い部屋の方が落ち着くときは暗い環境をたっぷり楽しみましょう。暗い環境の方が落ち着くときは無理に電気をつけない。心の安定を保つ30の方法。その16、怒りや憎しみは心の猛毒。怒りや憎しみの感情があると病気にかかりやすくなる。不安感情と病気には関係があります。怒りや憎しみの感情があると病気にかかりやすくなります。すぐ風邪をひいたり体調を崩しやすくなったりします。怒りや憎しみの感情があることにストレスが生まれ、それが免疫力の低下や自律神経の乱れをもたらす要因となるのです。怒りや憎しみの悪影響は健康面だけでなく、病面にも及びます。未然にしわが寄ったり、口角が下がったり、血が悪くなったりします。怒りや憎しみで強いストレスを感じるとか、生産性を達成するため、細胞を傷つけて動かすことが加速します。怒りや憎しみは心の猛毒です。怒りや憎しみが激しいものであることを強い猛毒に変わっていきます。心の体の良いことは一つもなく、健康の良いも悪い影響しかありません。怒りや憎しみの感情が燃えていると、いずれ自分まで燃え尽くすことになります。健康で大事にしたいのは、怒りや憎しみとは縁を切ること。怒りの感情とは縁を切りましょう。日頃から大きなことを意識して、怒りを感じないようと考えましょう。怒りを感じることならば、すぐ深呼吸をして、落ち着くことを戻してください。怒りを感じることを全部できなくても、減らすことができるはずです。憎しみの感情とも縁を切りましょう。過去に大きなことになって、恨まれる人もいるかもしれませんが、さっさと許してしまうことです。絶対許せない。という人もいるかもしれませんが、憎しみなら生きて一番苦しむのは自分です。世の中には原因と結果の法則が働いています。憎しみの感情は自分に跳ね返ってきて、自分で自分の首を絞めることになります。こういうことこそ心を大きくして許すのです。どうしても許せない人と許すことです。許せないことに力を割くなら、許すことに力を割くのが天命です。嫌なことは水に流しましょう。事故ということについては簡単に許せてしまいます。許せないと思うから許せないになって、許すと思えば許せます。怒りや憎しみの感情は嫌になって一番です。日頃から簡単なことを意識してください。怒りや憎しみから解放されるとあなたの心は驚くことができます。今回の免疫力を取り戻し、病気も強くなります。健康でないといけないのです。簡単なことを意識して、怒りや憎しみの感情を心の痛みはじっとしているときに感じます。自然で涙を流しているとき、どうやって気持ちが沈んだとき、仕事の失敗に落ち込んだとき、逆にはじっと再生しなければ感じなくなります。ある日、道端で転び、膝をすりむいてしまいました。 膝の治療をしようと実行していると、心臓の痛みがさらに強く感じられるようになります。注意が術に集中するため、痛みがより鮮明になります。実行していると、さすがなくなってしかたありません。触ってはいけないがっていても、どうしても気になって触ってしまうのが人間です。触っているうちに重なってしまい、傷口をさらに広げて悪化させてしまいます。次に痛みの手が、伴奏等を痛みになって、普通に生活をしていないのです。傷が悪化するように思いますが、実際は楽です。普通に生活をした方が回復は早くなります。注意が外に向くので、重なっても気にならなくなります。痛みも感じなくなります。普通に生活しているうちに自然治癒によって治っていきます。傷といつの間にか重なって元通りになっています。気分転換という意味合いだけでなく、手の早期のためにも、手の早期を普通に生活することが大切なのです。心の痛みも同じことです。心の傷に悩むことがあれば、とにかく外に出ることです。とにかく部屋で実行していることなら、仕事でも遊びでも何でもいいのです。実行していると痛みに集中してしまい、余計に悪化させてしまいます。心の傷に集中しても仕方ありません。くよくよするぐらいであれば、さっさと外に出て遊びでも何でも活動した方がいいのです。心の傷があるとこそ外に出て活動する。心の安定を保つ30の方法。その18、絶景写真集は、今に旅行気分を味わえる本。旅行ができないときは、絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わおう。旅行しかしてもできないときがあるでしょう。時間やお金がなくてできない事情もあれば、療養により来世年という事情もあるでしょう。そんなときにおすすめなのは絶景写真集です。国内館でも海外館でもいいのです。絶景写真集は各地の絶景が参拝されています。旅行好きにとってこれほど素晴らしいことはありません。旅行はできなくても旅行気分だけでも味わえます。写真集とはいえ侮れません。ビジュアルに訴える力が強くて心と感情が揺さぶられます。しっかり集中して眺めればそこにいるようなお住み考えで自分の世界を広げてきます。ただ見るだけでも有意な時間を過ごせるでしょう。絶景写真集は読むものというより眺めるものなので、されているときや元気がないときでも楽しめます。行動制限があって動けない状況ならネットショップで注文すれば時間に届けています。状態や口コミを参考にすれば大きな風を吹くことはないでしょう。絶景写真集を眺めながら旅行に行きたい場所のことをリスワップしておくといいでしょう。やりたいことにしておくと、さらに今後の旅行計画に役立ちます。療養中であれば旅行に行きたいから早く直そうという前向きな気分を高めてくれます。今のうちに旅行に行っておいたりルートをチェックしておくのも悪くありません。未来に楽しみができることで免疫力や自然治癒力が高まる可能性もあるでしょう。絶景写真集ほど旅行気分を味わえることもあります。事情があって旅行ができないときは絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わう。心の安定を保つ30の方法。その19、大きな穴には気づいても小さな穴に気づく人は少ない。小さな穴も積み重ねると大きくなる。我慢は体のことです。人の量には限界があります。我慢しなければならないことは必ず知りません。我慢だけしていると心身に悪影響を及ぼします。いつか心が折れてしまい、もう嫌だ。もうやめる。となります。もちろん必要な穴であれば耐えてはいけませんが、不必要な穴であれば回避することが大切です。この時大きな穴には注意が向くのですが、小さな穴は水を塞がりやすいです。大きな穴は苦痛やストレスが強いためです。自覚できます。なんとかしなければいけない。特に問題解決に向けた人も早いですが、小さな穴は水を塞がりやすい。特に毎日繰り返されることは当たり前の感覚になっていて、自覚しにくいことがあります。ちょっとした穴であっても毎日繰り返されると簡単な話で短くなります。大きな穴だけでなく小さな穴の目を見てみてください。自分でも気づかないほど小さな穴はないでしょうか。気が済まないようにちょっと苦手な人と接触、軽視化された無理な部分があるなら、ちょっと苦しい、できれば避けたいと思うことはないでしょうか。みんなは何等と、パリンピリオン、パリンピリンなどもわずかながら我慢の一つになっていることがあるでしょう。小さな心の目に気づいてください。ここがあるなら改善の余地なんです。小さな我慢とはいえ我慢であることに変わりません。どんなに小さな我慢であろうと、ちちに積み重ねると大きくなります。我慢の積み重ねストレスが溜まっていき、心身に悪影響を与えます。対処しなければ最終的に壊れるもしくは爆発するのどちらです。いつか限界を迎えて大変なことになるでしょう。小さな我慢に気づいたら早速改善に取り掛かってください。全部できなくても増やすことができるはずです。我慢がなければないほど快適な人生になるのです。大きな我慢だけでなく小さな我慢も注意を向ける。小さな我慢もできるだけ体質を改善する。心の安定を保つ30の方法。その10、休まないことを自慢してはいけない。解禁症は結果であって目的にしてはいけない。休まないことを自慢してはいけません。休養ということも仕事の一つです。休まないことは休養という仕事を背負っていることになります。休むときはきちんと休まなければいけません。解禁症は結果であって目的にしてはいけません。無意味なものではありません。日常の生活用品は壊れたら買い直せばいいことですが、心や体はそう言いません。心も体も一つしかなく買い直すことも取り替えることも不可能です。だからこそしっかりしたけなら立ちません。普段ストレスの多い仕事をしているならなおさらです。休むことなく毎日働いていると心も体もことです。遅い間で心身に不調を来すことになるでしょう。休まないことを自慢するようになったらいよいよ末期です。休まないことを自慢することほどのことはありません。長時間労働の日が続き、疲れやストレスが溜まる一方になります。休薬聖書の言葉は天地創造の創意から始まります。神様は最初の御神でこの世を創り、7日目は最後に復活しました。神様の最初の一日は休んだのですが、私は神でも休むのは自然です。休まない時間に心がないながら考えを入れて今日は終わりにしましょう。できれば週に少なくとも週に1日は休みたい。給料と仕事はワンセットです。給料を取って給料や体力を養うことを再び一度に取り返されます。繁忙期や緊急時には残業や休日出勤が必要になることもありますが、だからといって無理は禁物です。私たちは繁忙期、緊急時の時を除いて定期的な休養が必要です。休まない自分ならば休養ということも仕事の一つと言い聞かせてください。休養の罪悪感は必要ありません。むしろきちんと休養を取っている自分を覚えてください。きちんと休養ということで心身の調子などに自分の活力を養われます。休養ということも仕事の一つと考え、定期的に休む。心の安定を保つ30の方法。その11、ひどいことを言われたら心が傷つくのではない。ひどいことを気にしていたら心が傷つく。人からひどいことを言われることがあります。失礼なことを言われたとき、汚い言葉でうるさいたとき、言い方を否定することを言われたとき、特に人格や尊厳を否定されることは心に難しくされるでしょう。人からひどいことを言われると心が傷ついて落ち込むかもしれません。二回は気づいていなくても心では大きな傷を負うようになることもあるでしょう。こういうとき役立つことがあります。ひどいことを言われて心が傷ついたらこう思いましょう。だから何と、冷たい言葉に思いますが、この冷たさが肝心です。冷たい言葉で一度自分を突っ張ることで冷静を取り戻す効果があります。一瞬で興奮が落ち着き、理性と自制心を取り戻せるでしょう。改めて考えてみてください。ひどいことを言われたことは何なのでしょう。体を傷つけられたわけではありません。お金を盗まれたわけではありません。命を取られたわけではありません。実際のことは何でもありません。自分で勝手にひどい、心が傷ついた、と騒いでいるだけ。気づいたと騒いだ、騒ぐほど心の傷口が広がります。ここで気づいてほしいことがあります。ひどいことを言われたら心が傷つくのではありません。ひどいことを気にしているから心が傷つくのです。つまり心を傷つけている情報には自分です。ひどいことを気にしたことでしかありません。ひどいことの最善策は気にしないことを見つけます。どんなひどい人ともあなたが気にしなければならないです。無視をする。相手にしない。真面目に向き合わない。風に揺れる進むように最後と聞き流せば OK です。いちいち暗いことを気にしていると余計な余裕を消耗するだけです。たとえ人格や尊厳の制裁ることを言われても気にしないことを言われても気にしましょう。もし気にしそうになれば再び、ならなんと自分に向けて冷静になってください。とにかく気にしないのが一番。当然ですが、近い人の手段ことです。恨みや憎しみの感情があるのは心を気にしていることです。一生懸命やると思っても苦しむのは自分です。最初何もにしも人生の悪魔を食らすようになります。しかし、すればならないなら、趣味や仕事に向けて加算させた方がはるかに健全です。ひどいことを言われたら、自分にならないと言い聞かせ、聞きなす。心の安定を保つ30の方法。その12、気分リセットの意識、ならはストレスに強くなる。あなたは気分リセットの意識、ならなさ。聞きないことかもしれませんが、難しいことや、堅苦しいことはありません。一言で言うと、気分の整えを小さなことがいいです。気分リセットの意識は、健康的な生活を上で大変に役立ちます。散歩、夜な、瞑想、柔軟体操、つまり、シャワー、サウナなど。これをすれば、気持ちが整うという方法が確立されれば、いいという作用になります。心や体がちょっと疲れた時、気分リセットの意識を行えば、心の波が静まって穏やかになります。生き生きした気持ちが良くなり、元気を回復して、いつも自分の心の整えです。ちょっとした休息もなるので、リフレッシュやストレス解消も効果的です。気分リセットの意識を習慣にしていれば、気持ちの切り替えも上手になり、ストレスを溜めることはありません。気分リセットの意識がない人は、今からでも遅くないので、ぜひ作っておくといいでしょう。自分なりの小さなことがいいのです。なぜ困ることがあっても、あって困ることはないのですが、作っておいてそうなりません。リセットの意識は、人によって異なるために違いはありません。どの感覚があれば何でも構いません。気になるものがあるわけではないので、自分の好みで自由に決めれば OK です。大げさな行いである必要はなく、ちょっとした準備で十分です。できるだけ取り組みやすい方が継続して習慣化が容易になります。いろいろ試しながら自分に合ったルールを見つけておくといいでしょう。気分リセットの意識は、ストレス社会を重視することになるのです。気分リセットの意識を作っておく。心の安定を保つ30の方法。その13、最後はいい。最後はいいのではいけない。最後はいいのです。一生懸命頑張った勝負です。しっかり頭や体を働かせた勝負です。最後は上の人生を実現したいところですが、現実には困難です。人間はロボットとは違い、左右のものです。 スポーツであり、仕事であり、スクワットであり、何ならされます。最後の正体は、非常物、乳酸です。筋肉を動かしていると筋肉中乳酸が生み出され、声が最後の反発を出します。生きている上で疲れは避けて通れません。頑張れば頑張った分だけ疲れて当然です。集中した後には、もっと疲れが襲ってくるでしょう。仕事を頑張った後は大きな疲れを感じるでしょう。未開業動であり、脳動であり、長時間の夜仕事であれば、それだけ大きな疲れを感じます。疲れることは、おかしいことでも恥ずかしいことでもありません。むしろ素晴らしいことです。疲れたイコール頑張ったです。本当に疲れたイコール本当に頑張ったです。疲れは頑張った足ですが、疲れている自分に心を持つことが大切です。疲れると疲れを跳ねるは別物。さて、疲れはいいのですが、注意したいことがあります。疲れを跳ねるはいけないのです。疲れと疲れを跳ねるは別物です。疲れを落ちて試すけど、注意したくてもできない、何らかの動きができなくなります。どんどん体が重くなって、倦怠感が疲れをしていき、翌日の仕事に支障を来します。疲れを跳ねない生活を行える。疲れを跳ねないためにはどうすればいいのでしょうか。まず大切なのは睡眠です。人にとって睡眠は三大欲求の一つであり、必要不可欠です。一日7時間以上の睡眠を行いましょう。日頃から十分な睡眠を行っていれば、それだけ疲れを取れていきます。まさにも含むようになります。最後にはシャワーや入浴の方が効果的です。きちんと湯に浸った方が全身が温まって血行が良くなり、高揚感が高まるので乳酸の排出を促します。時間に余裕があれば安心力もおすすめです。見落としなのはストレッチやマッサージです。ストレッチやマッサージで血液循環を促すと筋肉の動きが解消されます。筋肉に柔軟性が残ることで筋肉中の乳酸がスムーズに排出されるようになります。ストレッチやマッサージは育児やストレス解消の効果もあるので、心身の作用を癒したい時にはもってこいです。規則正しい生活を行っていることも大切です。私たちには体内時計があります。昼夜逆転の生活になっているなら、なるべく中心の生活を行っていた方がいいでしょう。これらを行っているにもかかわらず、作用が良いなら病気の可能性もあるので、以上、病院で手間がないでしょう。充実した人生を送るためには、作用を行っていることが大切です。作用を行っても作用を行っていないようにする。心の安定を保つ30のこと、その14、今夜はあなたの街の電気落ち込んだ時は本屋に駆け込んでください。どれだけ落ち込んでいても本屋に行くからできるはずです。本屋には小説やビジネス書まで様々な本屋が揃っています。もちろんあなたは悪く演じていることもあります。本屋を裏側に回るだけでいろいろな本屋に飛び込んでいます。本の態度といい、表紙のビジュアルといい、本屋が人々といい、感情が刺激されます。気になる本屋は手に取って改めて見てみましょう。本屋のいいところは立ち読みができることです。時々苦労していることもありますが、基本的に中身を確認でき、その場で読んで楽しめます。しかも膨大な本屋が揃っていて、いろいろな本屋に取ったり、比べたりできます。もちろん長時間の立ち読みは要注意ですが、短時間の立ち読みを禁止している本屋はありません。立ち読みをしているうちにだんだん気持ちが悪くなって本屋は独特の香りも漂っています。どんどん新しい本が運ばれているので、いつも感の香りも広がっていて癒されます。あるものには消化によって心身のリラックスが流されるのです。本屋は大体に時間制限がありません。時間に余裕があれば半日や一日でも悪くありません。車でガソリンが少なくなれば、ガソリンスタンドに行くように私たちも元気がなくなった時は本屋に行くのが正解です。気に入った本屋にすればそのままレジで購入です。本を買うことで購買力も満たせます。本屋は本の考えでなく、勉強もらうところでもあります。本屋はあなたの街の元気スタンドなのです。落ち込んだ時は本屋に駆け込んで勉強もらう。心の安定を保つ30のこと、その15。それはアウトではない。アウトに見える、リリーセーフだ。もうダメだ。アウトだ。何もかも悪いんだ。頑張っていたにもかかわらずアウトになってしまいました。アウトはアウト。一度アウトになれば取り返しがつきません。やり直しができません。諦めるしかないように思います。しかし、それは本当にアウトなのでしょうか。いや、違います。あなたはちょっと間違えています。もっとよく見てください。アウトに見えるかもしれませんが、呼吸を止めて冷静になってからもう一度見てみましょう。それはアウトではありません。アウトに見える、リリーセーフです。今ここから話していこう。リリーセーフはアウトと思い込んでいただけでした。ちょっとしか感じないです。まだチャンスは残っています。ある意味運がいいと言います。まだチャンスと可能性が残っているのですが、しっかり生かしていきましょう。考えたリソースを使って今ここから話していくのです。今度はあなたが戦力を実現する番。思い出してください。ドラマや映画ではビリーのところから流れていくのが定番です。主人公が生まれて大切な命を切りますが、ビリーのところでチャンスが生まれます。そこから平成が逆転して、命を切り抜け、見事に成功を収めます。諦めなかったらです。諦めなかったら、ビリーセーフで一歩にそこから流れていきました。今度はあなたが逆転を実現する番です。ビリーセーフになったのも何かの縁です。風向きは変わりました。今は追い風が吹いています。せっかく運に恵まれ、良い流れになっているのですが、このチャンスを最大限に生かしましょう。アウトではなく、実はビリーセーフであることに気づく。心の安定を保つ30のこと、その16。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままでいい。心が悩ましたとき、気分転換に取り組むことがあります。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ヨガ、ストレッチ、マッサージ、筋トレ、ウォーキング、ランニング、何か別のことをすることで注意が別のことになります。リフレッシュ効果の中で気持ちが切り替わります。ところが何をやっても気持ちが切り替わらないときがあります。音楽を聴いても考えてしまう。シャワーを浴びても考えてしまう。映画を見終わっても気持ちが変わらないまま。散歩やジョギングで体を動かしても効果がないときがあるでしょう。お気に入りの気分転換ですが、なるべくない。何をやっても気持ちが切り替わらず、どうしようもないときがあるのです。気持ちが切り替わらないことの解決法とは。何をやっても気持ちが切り替わらない。そんなときの単純な解決法があります。そのままにしておきましょう。余計なことはしません。我が気もしません。そのままにしておけばいいのです。そのままでは変化がないと思うかもしれませんが、違います。そのままにしていると時間が経つのです。時間は何でも癒す番号である。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままでいい。何もせずそのまま時間が過ぎるのを待ちましょう。最後に食べるのは時間です。時間は何でも癒す番号であるんです。時間が過ぎてだんだん興奮した気持ちが収まってきて気持ちが安定していきます。時間が過ぎるときは自由なことをしましょう。寝るのもよし、ぼんやりするのもよし、仕事をするのもよし、時間はお金の労力もかからないので大事です。時間がかかりますが 100% 気持ちを切り替える時間です。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままにして時間が過ぎるのを待つ。心の安定を保つ30のこと、その17。裏切られたからといってあなたまで裏切ってはいけない。不便さはあなたのところで止める。人生では裏切られることがあります。裏切りは人生で最もショッキングな出来事の一つです。深い悲しみで涙を流したり、孤独を感じたり、どん底まで落ち込んだりするでしょう。誰かが引き寄せたかのような感覚があり、心が大きくなります。人に裏切られると精神的ショックから立ち直るのは時間がかかります。特に妻には心理的ショックが生まれるのです。恋人、親友、パートナーなど本気で心理的なショックがないことはありません。なぜに引き寄せたような感覚を覚えます。強烈な絶望感が味わうことになり、目の前が真っ暗になります。激しい痛みに心が込められてきて、最終的に生きられるかもしれません。しかし、ここは正面です。裏切られたからといって、あなたまで裏切ってはいけません。自分が経験したような残酷な思いを起こすことはさせないことです。あなたの将来のことなら、不便さが始まってしまい、あなたまで最悪の将来になってしまいます。あなたが裏切ると、その将来の将来が裏切るようになり、どんどん裏切られたらとても、ぐっと歯を食いしばってこられます。裏切られたらといって、人生が終わるわけではありません。偽りの友人になった場合に、本当の友人になります。裏切られたら、人間関係の整理ができたと思えばいいことです。不便さはあなたのところで止めてください。不安定は仕事や趣味について消化させましょう。不安定が起きれば、大きいことばをはっきり続けた仕事ができるでしょう。それができれば、あなたは素晴らしい人になります。人に裏切ることがあっても、自分は人を裏切らないようにする。心の安定を保つ30のこと、その18。言わなくても悪いと思うことから、トラブルが始まる。すでに笑い切ったことは言わなくても悪いと思いがちです。当たり前のことを最後は手前に面倒に思うでしょう。一時、言わなくても相手は笑っているはずだ。一つの一部を恥ずかしになるのです。しかし、言わなくても悪いと思って言葉を省略することから、人間関係のトラブルが始まります。あなたが言わなくても悪いと思っていることでも相手はそう思っていないかもしれません。一時、言わなくても笑うと思うなら、きちんと言ってくれないと笑わないと反応しないで、人間関係のトラブルは大いにして些細なことから始まります。そもそも言わなくても笑うことを考えても相手は忘れることもあるでしょう。言わなくても悪いと思うこともきちんと言いましょう。手前に感じるかもしれませんが、特に大切なことは笑っていることでも繰り返し伝えることがあります。言いきましょうから、わざわざ伝えてくれていないなら、あなたが優しい配慮になれば安心するでしょう。同時に自分にとっても再確認になるので役立ちます。信用を積み重ねるので無駄がありません。言わなくても悪いと思うことをわざわざ最後の信用を心の安定を持つ30のこと、その19、元気になる歌を歌えるようになっておこう。いざという時、心の救いとなる。相談したときは歌を歌って過ごしました。そんな生活者の体験談を耳にしたことはありませんか。相談したとき、キャンディングを防ぐことが起きつつあります。あらゆる気持ちを外に気を聞きました。食い立たせ、心に心のありようとし、精神状態を保ちました。相談者の歌を歌って、勇気や元気を出し、ついに奇跡の生活を果たした。そんな体験談に感動して、取り立てなかったことがあるのではないでしょうか。素晴らしい奇跡の勝利に驚かされますが、仕事ではありません。 この体験談から今すぐ私たちも取り組んでおきたい備えがあります。元気になる歌を歌えるようになっておくということです。元気になる歌を歌えるようになることも相談会社の一つ。言っておくでいいのです。元気になる歌を歌詞を前で歌えるようになっておきましょう。選曲はあなたの好みで OK。自分が相談したときにその歌を歌うのです。めったにないことですが、可能性がないことはありません。毎日どこかで相談することがあったときにその歌を歌えば心の救いになります。パワーや勇気が湧いてきてあなたを励ましてくれます。悲観的な気持ちを吹き飛ばし、絶対助かってやるという気持ちにさせてくれるでしょう。急動な状況であっても、どう守れるはずです。歌には素晴らしい力があります。新しい話を思うかもしれませんが、実際にそうして、意気込みが生還しないようです。歌の力で絶対絶命の局面を乗り越えたりは少なくありません。たとえ相談することがなかったとしても、無駄にはなりません。日頃から練習しておけば、カラオケの方として大活躍するでしょう。歌詞を前で歌えるようになることで、ポジティブ思考の頭に印象されるメリットもあります。得することはあっても、損することはないのですから、やってみる価値は十分になります。毎日の備えとして安全グッズも大切ですが、元気になる歌を歌えるようになっておくことも大切です。元気になる歌を歌えるようになることも相談対策の一つです。相談対策の一つとして、元気になる歌を歌えるようになっておく。心の安定を保つ30の方法、その30、寝前に一日頑張った自分の願いを、今日もお疲れ様。また、一言でいいのです。寝前に頑張った自分の願いましょう。今日もお疲れ様と。今日もあなたは頑張ったでしょう。心の体も良いことにされているでしょう。痛んだこともあったかもしれません。力が落ち込んだりしたこともあったかもしれません。努力が足りないこともあったかもしれませんが、自分なりにベストを尽くした一日だったはずです。仕事がスムーズに進んだ日も、そうでない日も頑張ったことに変わりません。だから自分の願いなのです。声に出してもいい。心の中で唱えるだけでもいい。辛いことや嫌なことがあったかもしれませんが、それはそれでよしとしましょう。自分で自分の願いなのは自然なことではありません。あなたの自主主義を知っているのはあなたですが、自分で自分の願いなのは自然なことです。毎晩寝る前は頑張った自分の願いなのでしょう。気持ちよく一日を締めくれます。全身の細胞が喜びます。明日の活力も何言っています。一日を気持ちよく締めくる大事な意識です。自分に優しい言葉をかけてください。自己肯定感が高まり、もっと自分のことを好きになるようです。寝前に今日もお疲れ様と言って自分の願い。心の安定を保つ30の方法。まとめ。その1。嫌なものは嫌な努力をして心の安定を保つ。その2。落ち込んだ時は本屋に書き込んで勉強になる。その3。経済的に貧しくても心では豊かにしていける。その4。笑ってもらえたらありがたいと考える。ちょっと笑ってもらえたらでも同じと考える。その5。日光東照宮の3年の皆さんに今まで生きたらおいしくする。その6。水分呼吸は喉が乾いてからするのではなく喉が乾いてからする。その7。正当な理由がない限り無断欠勤は徹底対処を行える。その8。支えてくれている人たちを思い出して気力を出す。その9。一人暮らしの時でも帰宅の際はただいまと挨拶をする。その10。落ち着いた話以外は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁止する。その11。療養中に治ってからやりたいことをリスクアップしておく。その12。電車は立つものと考える。その13。平和の世界に送り込まれたら倍速視聴はされる。その14。体重より規制を大切にする。その15。大切な人に無理しないでと声をかけるように自分も無理しないで声をかける。その16。相手の話、何を正しく理解する。その話、何もしない話ではなく自分らしく生きる話として解釈する。その17。要件を述べるとき雑談があっても余計な無駄話はされる。その18。事情があって旅行ができないときは絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わう。その19。簡単に考えると簡単になります。できるだけシンプルを心がけ。その20。給料を取ることも仕事の一つと考え定期的に休む。その21。重要な仕事の直前はマンクはされ少し修復を行える。その22。金利セットの意識を吸っておく。その23。されることがあっても最後はないようにする。その24。完璧主義をやる。その15。簡単なことを意識して痛みや自信の感情を持たないように心がける。その16。大規模な災害に見舞われたときは無理を突こうとするのではなく今のことはどうしてやらないと考える。その17。自分にできることを振り返り、全部では圧倒的に早くできることを見つけ出す。その18。身を塞いでみんな不自由な人の気持ちになってみる。違ったら塞いでいたと話して、声が聞こえることの素晴らしさを再認識する。その19。大きな我慢だけでなく小さな我慢にも注意を向ける。小さな我慢もできるだけ必要を改善する。その30。寝る前に今日もお疲れ様と言って自分を願う。